ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今晩もよろしくお願いいたします。今日はね、前回に続きましてね、気になる話というか、タレントさんのね、給料ってどうなのと。最近やっぱり事務所さんとかによって月給でもらえたりとか、歩合だったりとかってね、歩合っていうのは要するにお仕事やったらそれの 50% とか 60% とか、そういう分け方をしましょうみたいなことなんですけども、一概にね、給料っていうのもこれね、本当に僕ら昭和の時代で、もともとはね、なんかすごいいい加減というか曖昧な感じで、タレントさんたちはすごく安く働かされてたような時代もあってたのかな、多分いろいろ不透明な部分が多かったんですけど、やっぱりね、ある時というか、元はこれ渡辺プロダクションだと思うんですけど、もともとその給料という月給制にしようっていうので、タレントさんの給料を払うというようなやり方になったんですね。それに伴って、なんか他の事務所も大手事務所さんがそういうふうな給料制っていうのにシフトしていくんですけども、基準がね、なかなか難しいんですけど、もちろん当然ね、地方のタレントさんというか歌い手さんを呼んで東京に住ませてあげたり、そういう生活面見てあげたり、レッスンさせたりとかっていうのがあるので、給料払うと本当に事務所も大変なわけですよ。だからそういうタレントさんっていうのは本当にやっぱり優遇されるっていうのは、事務所が力を入れて本腰で売ろうとしてる人たちがやっぱり中心だったと思うんですね。でもそうは言っても、住むところと、仕事の時はご飯代とかは事務所が出してくれたりとか、交通費も基本的には面倒見てもらえるんですね、給料制のタレントさんっていうのは。ただやっぱりその中から、例えばね、今の時代はね、ちょっとないかもしれないけど、僕らの時代だと譜面っていうのを作るんですよ。バンドなんでカラオケでやらないから、何やるんでも歌い手さん、そのバンドをやるのに譜面が必要で、そのね、譜面をね、作る、今もうほとんどいないのかな、写譜屋さんっていうのがいて、その写譜屋さんにその譜面を起こしてもらうのにやっぱお金が必要で、そういう自分に対するもの、その譜面のお金とか衣装のお金っていうのを給料からね、大体天引かれていくんですよ。そうすると、例えば10万ぐらい給料ですって言っても、残ったらいくらだろう、本当に3万4万みたいな感じになっちゃうんですね、きっとね。だから新人さんは本当大変だったと思うんですよ。もちろんその、給料もらえますっていうその保証はあるけども、決して楽なわけではなくて、やっぱりそこから這い上がって売れていかないとお給料上がっていかないし、でその給料上がっていくタイミングっていうのは難しいじゃないですか、例えば紅白出れましたとか、レコード大賞で新人賞取りましたっていったそういうタイミングで次の年上がっていくのかとかあると思うんで、なかなかね、そういうのってね、基準が難しくて、当然その売り上げが上がれば、それなりにやっぱ交渉しながら、今10万だったのが15万とか20万とかなっていくんだと思うんですけども、なんかそういう感じでしたね。で、今はね、どっちかっていうと、歩合制が多いのかな、事務所的にやっぱお互い負担ないようにってことで。だからすごくね、お笑いさんとかで1年間ですごいブレイクしちゃうと、とてつもない億単位のお金が入ってくるんですよね。そうすると2年目もそのまま行くかっていうと、行く人はいいけど一発屋なんて言われるけど、そんな感じになっちゃうと2年目は本当にギャラがほとんど半減以下っていうのかな、本当になくなって、で前の年の税金だけドカンときて、それも払えませんみたいな、そういう話をよく聞くので、やっぱりね、足元をちゃんと固めて2年3年を見ながらお金は大事に使っていかないと、そういうのでいなくなってしまうタレントさんも多いので、その1年間はすごくいい思いできるけど、その後に怖いものを待ってるぞというのがね、よく聞く話なので、アーティストの人もそうだと思うんですよね。一発一曲売れたからなんて思って、印税ドカンと入ってきたよなんて言ったら、多分翌年にドカンとこう税金の請求が来るので、皆さんね、気をつけてくださいね。そうなるのは本当は望ましいことですけどね。はい。 それではここで一曲お聴きください。エイリーズエンターテインメントの新人ノアで When I remembered this love I made up crying。
お聴きの放送はロックラッシュレディオです。
耳に残る君の声、浮かぶ君の面影、思い出す僕らのストーリー。僕の瞳はずっと曇っていて、よく見えないんだ。始まりがあれば終わりもある。だから I'll find a way from the world。 先は長いけど、
ノアで When I remembered this love I made up crying でした。今週もお聞きくださってありがとうございます。今週も芸能のちょっと面白い話をしてみました。詳しい情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。エアリーズミックレディオ、お相手はエアリーズエンターテインメント梶井渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
ヘイタクミニュキ、今夜も行くわよ。ガウワウ、さあガウワウのコーナーです。皆さんお元気ですか？もうすっかり5月中旬となりまして、なんかちょっとね3月4月なんか雨が降ったり暖かくなったりして、なかなか衣替えをしたかと思ったらまたダウンジャケット引っ張り出したりと、ちょっといろいろなんか季節が分かんなかったかと思いますけれども、もう私思い切ってですね、4月の下旬に行きつけのクリーニング屋さんに自分の布団とかあとダウンジャケットを全部預けたんですね。そしたらなんかこの日までに出すと 10% 割引になるんで、ぐどさーって持って行ったんです。そしたらね、そのクリーニングのおばちゃんと結構私仲良くさせていただいていて、いろいろ話していくうちにですね、彼女はどうやらですねバブルを経験した人だったらしくて、 バブルの時代はすごかったのよ。ポケットから1万円札とかいっぱい出てくるのって言ってた。いいなそんなのなんて思っていたりしてんですけれども、そんなねお気軽でちょっとやんちゃ話とかもいろいろあったりして、私結構仲良くしてるななんて思ってたんですけれども、まあ私が出したクリーニングをこの間旦那がですね取りに行って、私の中ではですね結構も仲良くなってるつもりでいたので名前も覚えていただけてるのかなと思ってたら、クリスティーナさんによろしく伝えといてって言われた。超ファンキーでしょ。でも今更ね行って私クリスティーナじゃないですよっていうのもちょっと気まずいので、これからはあそこのクリーニング屋さんに行った時にはクリスティーナで通そうかなと思っております。さあ、そんなファンキーなクリーニングのおばちゃんなんですけれども、実はですね癖がありまして、まあ声はですねカラカラで、いつもポニーテールで、まあ大きくお団子にしているんですね。でその方を見るとですね、私エイミー・ワインハウスという歌手を思い出すんです。ということで今夜はエイミー・ワインハウスの曲を流していこうと思っておりますが、彼女は生きていたら私の一つ下なので38歳なんですけれども、まあ10年前にですね薬物中毒で亡くなってしまいました。だけれどもね、かっこいいんです。まさに20世紀のビリー・ホリデーとか、あとはですね、エタ・ジェームスといった、すごく声に深みがあって、かっこいい曲ばっかり歌ってきた人なんですよ。で、今夜流していく曲はですね、リハブという曲でして、それは、まあ、アルコール依存症だったりとか、あと、麻薬中毒の人たちが行くリハビリテーション施設のことを言ってるんですね。で、その歌詞の中には、みんなにリハブに行きなよと言われていたけど、私は断ってきたぜ。私はなんて言ってもブラックな感じで生きていく。まあブラックって言ったらちょっとなんかはぐれ者のように生きていくんだから、へへへって言ってるような、そんな内容が歌われた曲となっています。聞いてください、エイミー・ワインハウスのリハブ。はい、聞いていただいたのはエイミー・ワインハウスのリハブでした。エイミー・ワインハウスはですね27歳で亡くなってしまったんですけれども、海外ではですね都市伝説がありまして、27歳のすごく有名なロックスターとか、まあ歌手だったりアーティストが亡くなるという都市伝説があるんですよ。でね、まあその他にもですね、ジミー・ヘンドリックスだったりとか、ジャニス・ジョプリンとか、カート・コバーンとか、まあ、いろんなですね、有名な人たちがいるんですね。まあ、すごい寂しいことではあるんですけれども、もしかするとこの人たちが天国、雲の上でみんなで演奏してセッションなんかしていたらいいなという勝手な妄想を膨らませております。はい、ということで聞いていただいたのは、エイミー・ワインハウスのリハブでした。他にもいい曲ありますので、よかったらぜひとも聞いてやってください。はい、こちらのガワではですね、皆さんからのお便りお待ちしております。皆さんが聞きたい曲、掘り下げてほしい曲、アーティストいましたらぜひともメールでお寄せください。お待ちしております。そして私個人的にもですね、いろんな SNS やってます。インスタグラム、ツイッター、そして YouTube やっているので、よかったらぜひともガウチューブで検索していただくと、カタカナでねすぐ飛んでいけるそうなので、カモーン、ぜひとも会いに来てください。それではまた来週もガワのコーナー楽しみにしていてね。バイ。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いてはヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎです。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、焼肉定食ババ藤沢ユイです。ちょっと噛んじゃった、もう一回
いや
皆さんこんばんは、焼肉定食藤沢ユイです。
どういうことですか。焼肉定食、
なんか
焼肉定食
かっこいい四文字熟語ないかなと思ったんですけど。
わかりました、
はい、
このコーナーではプロレスラーの私ヨネとアイドルのユイちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ユイちゃんね、
はい、
この間本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました、
ね、あの皆さんもさあの分かってると思いますけど、うん、収録
で
このラジオ撮っておりまして、
ね、
なんとライブのすぐ後なんですよ今日は。
そうです ね、
ねえ、まだ多分体バキバキですよね。
あ、でも意外と今回大丈夫でした、
あんだけ動いてい
や本当になんか1年前は本当やばかったんですけど、はいはい、なんか今回のライブは
じゃあめちゃくちゃ体力ついたんじゃない。
いや本当に思いました。結構体力、結構みんなでなんかそのジムとかにも通って体力作りとかもしたので、
う
ん
う
ん、
なるほど、
身になってたんだなと思って。
いや俺会った時にもしかしたら喉がもうガラガラで、はい、ごめんねみたいな感じで、マリシンイチですみたいな感じの声で急になんかもう足プルプル生まれたてのね、
はいはい、
小ヤギとか小羊とかね、うん、小馬みたいな感じで洗うようなとシャキッとしましたもんね。
そうですね。
あ、そうなんだ、はい、そこまでじゃ残ってないと。
そうですね、結構大丈夫ですね。
あ、よかったです。
ありがとうございます。
本当にね、感動的なステージをありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、ね、忙しい中
もう終わったばっかりで、
はい、
どうですか今の気持ちは。
いやでも本当楽しかったっていうのが。
あ、よかったですね。
はい、本当になんか始まる前は、うん、めっちゃあなんかその解散っていうのもあってどういう気持ちになるんだろうとか、どんなライブになるんだろうっていう思いもあったんですけど、うん、始まってみたらあっという間で、
あ、
もう一瞬で、あ、楽しかったっていう感情が一番ですね。
あ、本当に、はい、そうか、なんか見ててね、あの、うん、最後のでゆうちゃんがもう終わっちゃうよって、はい、急にジタバタし始めたんで終わっちゃう終わっちゃうっていう。
そうですね、
そうそう、
なんかそうなんです。やっぱ、今回ティーンズハイブンの曲全曲35曲
ねえ、
そうなんですよ、あの歌わせていただいたんですけど、
ね、
本当にあっという間で、え、もう終わっちゃうのみたいな。
いや、すごかったです、あれ。っていうぐらい歌ったね、踊って。
初めてです、全曲やったのは。
いや、すごかったですよ。
いや、ありがとうございます。
あのセットリストをね、うん、順番を考えた人は神だなと思いましたねいや、すごかったですよ。
本当ですか。
はい、
よかった。
でもあれ流れなかったね、パイパイパイってやつ
あれあれ何の
曲、あれ持ち歌じゃないの、
あれ何の歌だろうそれ
あ
そういえば
それ
よく覚えてましたね、ヨネさん。そ
う、なんか MC で、
はい、
最後の曲何だと思いますかってなって、うんうん、え、パイパイパイそれ最後に最後にそれ歌うのと思って。
最後に演習率の歌
そう、最後のそれズバッと決めるかと思って俺、えって一瞬なんだかなと思ったら、ね、
そう
違いましたね。
さすが演習率の歌歌えなかったですね、ライブでは。
あれやっぱ歌詞というか
歌詞もわかんないですもんね。
歌詞じゃないよね、
うん、確かに
歌詞というかね、
歌詞というか、なんていうか
記憶
ゲーですよね。もう
でも歌に合わせてやれば覚えられるんじゃないの。
でもあれレコーディングも本当大変だったんですよ言えない言えないみんな
数字をさ、ただ読むっていうこともまず辛いのに。
そうなんですよ、
それをリズムに合わせて読むでしょ。
リズムに合わせて読むのがあれ大変でしたから。
そうですね、そんな裏話がね、
うん、
あのベストアルバム、
はい、
買わせていただきまして、
ありがとうございます。本当に
車で聞いてますけど、
今日は T シャツも着てくださって ありがとうございます。本当に
T シャツなんと私用の 2XL 作ってきたね、
そうです、ヨネさんのために。
2XL の販売があるじゃんと思ってこれはもうね、マストバイだなと思って
ですね、ありがとうございます、
並ばせていただきましたけど。ねえ、本当にじゃあ振り返ってもね、あれだよね、でも3人でこんなだったよねって話すこともないもんなってね。
そうですね、
ね、お疲れ様で終わりだよね、きっとね。
うん、なんかもうライブ終わった後はもう本当みんな疲れ切っちゃってて、
う
ん、
そうだよね、
勝たさなきゃみたいな感じだったんですけど、でも本当みんな多分やり切ったっていう気持ちはすごいあると思って。
あ、まあよかったですね。あれどうですか、この後 SNS とかどうなってますか、皆さんの。
あ、と2人のはどうなってるかまだ分かんないんですけど、うん、私はそのまま全部、
そのままのカウント、
はい、続けていくので、はい、
なるほど、
そうですか。ぜひぜひチェックしてください、
ね、なんかこれだけは言っときたかったってことありますか、ライブに関して。
いや、でも本当にもうあのライブに自分の思いとか気持ちを全て歌にパフォーマンスに込めて届けられたかなと思うので、
うん、
ないです 本当にあそこでもう全部
そこまではっきり言ってもらうとこっちも清々しいですね。
いや本当にそう、じゃあでもそういう気持ちで終われてよかったなって本当に思う。
そうだよね、なんか
皆さんのおかげです。
シクシクシクシクで、うん、ね、36になってたら困っちゃいますもんね。
めっちゃ経ってますね。それは
何ですか、めっちゃ経ってる。
36歳になったらってことじゃなくて。あれ
大丈夫です。あ、もうこの話はもうこれ、
終わりにしておきましょう、
ね。演習率と同様ね、うんうんうん、数字の話はやめておきましょう。
難しい話はやめておきましょう。はい、
そうですね。
あのワンマン、ヨネさん来ていただいたんですけど、はい、どうでしたか？
いやもう本当にね、最初からもうパワフルで、
はい、
いやすごいなって圧倒されて、本当にさっきも言ったけど、うんうん、その曲の順番がもう神ってるなと思って。
ね、本当ですか、嬉しい。はい、いや曲でも本当めっちゃギリギリまで悩んでて、
う
ん、みんなで。
あれはみんなで話し合うんですか？
みんなで話し合いましたね。まず1曲目と一番最後の曲を決めて、
うん、あ、そういう風に決めるんだ。
あとブロックごとに分けて、
ちょ
っと各ブロックごとにテーマとかを決めつつみたいなで決めていきましたね。
だってもうね、踊り疲れたらもう踊れなくなっちゃうじゃないですか。
そうなんですよ、
順番的にずっとその激しい踊りのやつが。
そうなんです。
36曲もあったら、
はい、
それが続いたらもうハハハハってヘトヘトになっちゃって。
いやでも本当結構ヘトヘトでした。
うん、いやでもそう見えなかった
です。本当ですか？
だからそれがうまくその曲の組み合わせもあるし、うん、なんかこうしっとりさせるとこもあって、
うん、そうなんですよ、いろんな曲、ね、本当幅広くいろんな曲をティーンズヘブンやらせてもらってたんで。
本当だよね。でもなかなか泣かなかったね。
やっぱね、最後はそうですよ、頑張って泣かないでおこうと思って。本編は泣いてないですよ、ね、一回も私。
あ、そうだっけ、うん、
アンコールの一番最後の曲でそっからもう止まらなくなっちゃったんですけど、あ、もう終わっちゃうと思って、この曲やったら。
だってあれ、あやめちゃんの方が先に泣いてたっけ？
そうです、そうです。
そうだったよね。
私は我慢、我慢、我慢に。
すごいね。俺も出だしでさ、出てきた瞬間に泣いてるかなと思って。
いや、ほんと、あそこ泣きそうだったんですよ。
期待っていうのはおかしいけど、ファンの人的にはそれもありだよなって思ったと思うんだけど。
うん、でもなんか今回始まる前が、うん、結構自分的にリラックスできてて、
うん、
今までのワンマンってほんと緊張してガッチガチで、
は
いはいはい、
うん、
うわーっていう感じだったんですけど、うん、今までで一番リラックスした状態でできて、落ち着いてできたから、あ、よかったと思って。
いやでもそういうね、力を手に入れたんだらね、これからはね、
いや、はい、
ピンでもいけますね。
おっとっと
まだどうなるか分かんないですね。
そうですね、まだちょっとこれからね、ちょっと自分自身と向き合って考えていこうかなと思うんですけど。
じゃあもしかしたらピンかもしれないしね。
ピンかもしれないし、
女子12学坊みたいになるかもしれないし。
どういうことですか？
人数何人だっけ、12だろっていう。そうね、何人か分かんないぐらいのね、大きいユニットになるかもしれないし、ね、
なるかもしれないし、
分かんないですよね。
無限大ですね。
藤沢クエストじゃないけど、仲間をね、
どんどん
探し出してね、
どんどんどんどん集めて
行くのも SNS に上げながらね、
うん、確かに。
面白いですよね。
いろいろ ね
挑
戦してみたいと思います。
いや楽しみだな、今後のね、藤沢優さんにもね、期待してください、
はい、
という感じですね。
よろしくお願いします。
ではここで1曲いきましょう。ゆいちゃん、曲紹介の方お願いします。
はい、ティーンズヘブンで前髪。
何がそんなに嫌なのか、何をそんなに恐れてるんだ、自分の存在を消すように前髪を下ろして顔隠す。
聴きいただいている曲はティーンズヘブンで前髪です。
いや、この曲も盛り上がりましたね。
いや、ありがとうございます。
とんでもない方がいらっしゃいましたね。
よく見えました。
あれは私に相談してきた方ですかね。
そうです、そうです。
とんでもなかったです、ね、
そうです、はい。
突然なんかラーメンマンみたいな男が。
あ、そうです、そうです。よかったヨネさんに見てもらえて。
現れて
よかった。
もうなんか面白くて笑っちゃってですね。だいぶだから。
よかった。
客席の方ばっか見ちゃうっていう、ね、失礼でしたね、ちょっとね。
いや、全然全然。
いや、やってしまいました
よ。よかったです、見てもらえて。
しかもこの曲なんとね、
そうですよ、この曲だけ2回やらせてもらって、うん、本編で1回やったんですけど、うん、本編やってアンコール2曲やって終わりなはずだったんですけど、うん、ありがたいことにもう1回アンコールを
すごかったね。みんなもやっぱりなんかね、弾くに弾けない感じだったんですよ、会場の雰囲気がね。
あ、本当ですか。
雰囲気的に、いやいやいや、本当終わらないぐらいみたいな感じで、納得してるんだけど納得できないみたいな、
うん、ね、でも私たちも袖でもうみんな大号泣で、うん、うわーってなってて、でアンコール聞こえて、うん、どうする、もう1曲やらせてくださいって。
あ、それは3人でやらせてくださいって言ったんだ。
ちょっとなんかその袖にいたスタッフさんにはもうそんな泣いて歌えないからやめとくって言われたんですけど、うん、みんなでやろうって言って、
あ、そう、
もう一回歌わせてみて、もうほぼ号泣でしたけどね、最後。本当に
本当にファイナルって感じがしましたよ。ちょっとそれで聞きたかったのが、なぜそれで前髪したんですか。
う
ん、
そうですね、やっぱりなんだろうな、今のティーンズヘブンの、うん、一番伝えたいことは前髪に込められていたんじゃないかなって思って、やっぱ結構いろんな人の背中を押せる曲だったりする、いろんな思いが込められた曲だったので、前髪っていうのは。
あ、そうか。
最後に届けたいなと思って。
3人で前髪しようかって言ってるんですか。
そうですね。
あ、それはやっぱり
一番最後は
素晴らしい選択だと思いますよ。
あ
の、本当にそこで演習率だったら本当にね、ぶったまげてまし
たけど、ダブ
ランコールでね、パイパイパイって言ったらね、大合唱したかもしれないですけど、
みんなで。
そしたらもう一回トリプルアンコールを思ってたかもしれないですからね。
それもそれも。
いや、でも本当にね、素晴らしかった。本当に、
うん、
あの前髪の締めが本当に、
いや、嬉しい、
グッときましたね。
よかった。
はい、みんなも弾け切ったんじゃないですかね。
そうですね、すごかったです。
弾け切ったわけじゃなくて、
弾け切っちゃった、みんな弾けちゃったかな、
前髪で。弾け切っちゃったわけじゃなくて、弾け切った感じ
で、ね、よかった、
よかったですね。よかったね、
ありがとうございます。ということで、ティーンズヘブンで前髪でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、藤沢ユイの一番星を聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、改めてですけど、うん、ティーンズヘブン7年間たくさんの方に支えてもらって、うん、愛してもらって本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。もうここからはね、それぞれ3人新しい道に進むわけなんですけれども、うんうん、
はい、
それぞれのね、また新しい物語とかが始まっていくので、ぜひ応援していただけたら嬉しいなって思います。
ね、みんなね、それを思ってると思いますよ。
ありがとうございます。うん、
どこに行っても、どういう風にしてても、うん、ね、今までの推しは推しのまま続くと思いますんでね。
ありがとうございます。
ね、ゆうちゃんもね、これからも、
はい、
ファンの人にも愛情注いで頑張っててください。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、藤沢ユイの最新情報は SNS のチェックをよろしくお願いします。
はい、ノアの方はですね、いよいよ本日5月21日土曜日、大田区総合体育館にて夕方4時試合開始です。よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのモハメドヨネと
藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと一緒にお送りしました。
はい、
そしてとっても久しぶりの登場ゲストコーナーはサックスプレイヤーの藤野美由紀さんでした。
うん、そうですね、はい、
すっ
ごくかっこよくてまたすっごいセクシーなんですよね。
あ、そうですね、それでなんかちょっとキュートでね、
うん、そうなんですよ、不思議な魅力をたくさん持っていらっしゃる方ですよね。今度またスタジオで会いたいですね。
そうですね、はい。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。1年間くらい聴けるようになっていますのでチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
それではアルコサイトの墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ゆっきーこと伊藤ゆきでした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
受けてるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛せないから。来世では